同時代ギャラリーで3月24日の火曜日から29日日曜日に、かけて展覧会を開催中の、小島和弘さんにお話を伺いたいと思います。はい、今回の展覧会のタイトルが黄昏に飛ぶということで、フクロウのあのモチーフになっているものを展示されているんですけど、少しじゃあ展覧会の趣旨とかコンセプトについてお伺いしてよろしいですか。
はい、ありがとうございます。あのですね、これはですね、普段からね、布引き焼きという窯元の僕は息子でして、そこで昔からフクロウを作っているところですので、何も考えずにフクロウをねずっと作ってたんですけども、今回はちょっとね、初めて自分のオリジナルということで、ちょっといつもと違うフクロウを作ってみました。
はい、普段は商業的な実用的なものを作ってらっしゃるっていうことなんですよね。
そうですね。はい、そんな感じですね。あと食器とかね、はい、そういうものにちょっと袋をあしらってみたりとか、もちろん置物もあるんですけども、どっちかといえばこうお土産的な、もちろんね、それでもそういうアートなね袋も普段から作ってるんですけども、普段はちょっともうちょっと可愛らしい袋を作ってまして、はい、
ちょっと展示されてる袋のなんかこう感じがすごいリアルな感じで、鋭い目と、はい、翼を広げた感じがすごいかっこいいなっていう感じなんですけど、はい、なんかフクロウっていうとすごい縁起も良くて、なんか結構言われがあったりする、なんかちょっとこのキャプションの方にもあるんですけど、なんか
このキャプションに書いてあるのは題名にもあるように、黄昏に飛ぶっていうのはヘーゲルというドイツの哲学者の言葉で、ミネルバのフクロウは黄昏時に飛び始めるという言葉がありまして、それがちょっとタイトルにさせてもらってるんですけども、実はこれはもう受け売りといいますかね、ちょっとある人との出会いがありまして、よろしいですかね、この話も。はい、ちょっと前なんですけども、今の言うてるようなね、フクロウのそういう可愛らしいグッズですかとかを、売るのにですね、これもう名前を言ってしまいますけども、花鳥園っていうね、ちょっとしたテーマパークのようなとこありまして、でそこは本当にね、花と鳥ということで、すごい素敵なとこなんですけども、中でもフクロウにすごいこだわっておられまして、で売店の方にもフクロウグッズがたくさんあるということで、これはもうね、布引き焼きを売り込みに行こうということで、ある方のちょっとご紹介もあって、神戸の花鳥園の方にお邪魔しまして、で袋グッズをちょっとバイヤーさんに見てもらおうかなと思ったんですけども、そこでですね、たまたま社長が来られたということで、お会いできるというすごいありがたい機会いただきまして、で実際出会ってお話しさせてもらったんですけども、すごいいろいろとお考えというか、とにかくやっぱフクロウっていうものに、すごいこだわっておられまして、で君はフクロウの何を知ってるのかねというふうにいきなり言われまして、そう言われてみたらね、ほんまに僕は家で作ってたものの延長のね、イメージのフクロウしか作ってなかったなっていうのをすごい思い知らされまして、で実際本当にね、この花鳥園にはもう世界中のほとんどのフクロウが揃ってるということで、本物を見るのも、見たことはあったんですけども、実際どんな顔をしてるのかとかね、そんなものを一生懸命見るのは初めての経験でしたし、でそこでまた社長さんに教えてもらったのは、フクロウをもしインターネットでね、フクロウと検索したときに、一体フクロウがどんだけ出てくるかというと、ほとんどがもうフクロウのグッズが出てくると。で、これは自分としても、どういうことかというと、やっぱりすごい商業的なもんにね、フクロウっていうのが見られていると。日本では特にね。けども西洋の方行くと、やっぱ本当は神様の使いであったりとかね。で、そういうことをちゃんと分かって、作ってるんですかってことを逆に僕に問うてきはるわけですね。でそんな中で今の自分が作ってるフクロウっていうのはなんか違うんじゃないかなということになりまして、 それでちょっとまあこう初めてね、こういっぺんこう一から作り始めてみようということで、今まで作ってた袋を、もちろんそれはそれでねすごい大事に育っていくんですけども、ちょっと置いといて、いっぺんこういうオリジナルの袋を、まあ、作り始めたと。でもちろんちょっとその時にはね、社長さんにはあの何ていうかな、振られたというかね、そういう形になったんですけども、あの今回のこの袋を、まあ、作り始めて、写真なんかも見ていただくようになって、あのすごい気に入っていただけて、でまああのもちろんやっぱり結局はまあ何よりもね、自分自身がすごいやってて楽しかったんで、あのもうこれいろんな人に見てほしいなということで、まあ、今回ここでちょっと披露させてもらっているというところです。はい、
なんかその方との出会いによって、自分の中の意識とか作品に対する向き合い方っていうのが変わって、今回の、まあ、一つの展示会ということになったっていうことですね。
そうですね、はい、本当にあのいい機会をいただいたなというふうに、まあ、あと、まあ、僕は今年も36歳で、あの37歳になるんですけども、あの、まあ、他にもね、いろんな方がこう、まあ、個展とかね、もう しないのとかね、いろいろ言ってくださったりとかしてて、まあ、何か自分の中でしなければなっていうのはずっとあったんですけども、まあそういう機会がなかなかないというか、まあ、日常のね、仕事にしているという形やったんですけども、まあ、今回いろんなことが重なって、まあ、結果的にちょっとね、こういう個展ができるというのは本当に自分も嬉しく思ってます。
じゃあちょっと制作の工程について少し簡単にじゃあ教えていただいてもよろしいですか？
はい。まあ、工程といいますとですね、まあ、陶器の一般的なね、工程になると、まずはまあ土をね、で形を作って、特にまあ僕の場合は壁面でやるので、土の板を、まあ、陶芸用語でタタラって言うんですけども、まあ、タタラを作りまして、でそこにこう盛り上げたりへこめたりしながら、まあ、袋の形を作っていくと。であとは、はいはい、そうですね、はい、そうですね、はい、であとはまあそれをね、素焼きということで、陶器にはね、釉薬といって金属やらガラスやらいろいろこう混ぜた薬を塗るんですけども、まあ、土が乾いた状態に塗ると、まあ、溶けてしまうので、いっぺんちょっと軽く焼くんですね。でそういうの素焼きっていうんですけども、まあ、大体800度から、まあ、900度ぐらいの温度で軽く炙って焼いて、で水に溶けない状態にしてから、今度は、まあ、いろんな釉薬をね、こう重ね塗りをして、ちょっと色に深みを出して、で次1200度で焼くというような感じですね。そうするとこう、まあ、金属やらガラスが溶けて、今のようなね、こういう光沢のあるものに仕上がります。
今度壁にかけてっていうような作品が多いんですか？
そうですね、まあ、これもまあちょっと自分の父親の影響なんですけども、まあ、そももともと信楽の方出身なんですけども、だって壁面というかね、ビルの壁面の仕事をちょっと主にしてたので、まあ、そういうのでこう、まあ、そういうノウハウがありましたんでね、その辺はちょっとまあ真似させてもらってます。
じゃあ、今後の活動については何か、はい、あれば。
そうですね、もちろん、まあ、ここ最近にね、やっとできた新シリーズですんで、これで、まあ、まだまだちょっとこう、できたけども実績とかはないので、まあ、どこまでこういうのが通じるのかなっていうのをね、いろんなところで発表していきたいなと思ってますし、もちろんこう、家の方のね、仕事もまた、それはそれでやっていこうかなというふうに思ってます。はい。
ございました。では、今回の、小島和弘さんの、黄昏に飛ぶ、今週の日曜日29日まで開催中ですので、皆さんどうかご覧になってください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。